The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、今週はトリニティ成功のリアルとうとうパート4まで来ちゃいましたが、ここで涙の完結になります。
いいじゃないですか、楽しみです。
はい、お願いします。
お願いします。先週社長の陽平さん、副社長のボンさんだけでなく、ドンキホーテの売り上げを伸ばした人がいるっていう話でしたよね。スリートップみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい。
逆に言うと、ここがすごいコアな強みだとした時に、
はい、
3人で65億とかの会社が、まあ、それ以外にも全部いるんですけども、結構ポイントが、キーマンがここでいけるっていうことなんですか。
そうですね、最終は僕が抜ける前提で体制を移行していく中で言うと、今の副社長佐藤、まあボンですね、ボンが僕が持ってたところを引き継いだりして、で彼はそのものづくり自体はまあもともとあんましてなかったんだけど、もともとバイヤーだし、そのバイヤーがじゃあどういう理由でどうね、製品をチョイスしてどういうふうにお店に流していってみたいなことをまあもともとやってる人間だから、商談も彼はすごく強いし、僕のところは彼が巻き取ってやるっていう形で、まあ今もまあこれちょっとね、まあ僕が言っていいことか分かんないですけど、その3トップがまあ基本的にはメインでやっていて、まあもちろん若手が今いろいろ育ってきて、だんだんできるようになってきている、成長も見えてきてるけれども、まあ一旦今はその3トップがやってるっていう感じですかね。
これ、まあ、トリニティはもともと興味もなかったと思うんですけど、昔で言う一部上場しようと思えばできるぐらいの力あるじゃないですか。
一部はどうなんだろうね、100億だよ、だって流通総額。
あ、100億がもうマストなんですか。
うん、一部は最近ほら100億いかないところは退場ってなってさ。
あ、そうなんですね。
あ、まあちょっと前だったらそのハードルがなかったから、100億いかないちっちゃい会社が一部になっちゃってみたいなところはねあったよね、
うん、ちょっと昔だったらこう営業歴5億とかあればなんか一つの、うん、まああくまで目安ですけども、
はい、
みたいなところでいくと、それがその人材3人が揃えば可能性が見えてくるってことなんですね。
まあトリニティの強みの回だからあんまり長くは言わないですけど、まあ、上場するメリットがないですね。
まあそうですね、うん、
メリットがない。やっぱりどうしてもね、人の声を聞きながら仕事しなきゃいけなくなってくるんで、うん、今のこういうやり方がね、できなくなってくることもあるし、
うん、
なんかスケールすごくこれ以上していくビジネスでもないんですよ。冒頭に言った通りシュリンクしてるマーケットだから、これからめちゃくちゃ伸ばしていくっていうよりも、しっかり利益を稼げるフェーズなんで、上場するメリットは本当にないかなっていう。その株ってね、株の部分が儲かるっていう株主としてのメリットはあるかもしれないけれども、あんま考えたことがないですね、それ自体は。はい、のでまとめていくと、そうですね、流通としてのプレイスですねの強みをずっと言いつつ、まあプライスは本当にもう改めて語るほどでもないですが、妥当な金額で安売りしないっていうあたりをしっかり考えていく。意外になんですけれども、これ次のプロモーションに関係してくるかもしれないけれども、意外に 結構何回もやられてるんですけど、パッケージをかなり似せて、はい、製品をほぼ似たような謳い文句にして、でかつ我々の製品よりも100円200円安いっていう戦略で攻めてきた会社がちょこちょこあったんですよね、はいはいはい、これうちの製品と一瞬間違いんじゃないかぐらいの、一瞬ね、もちろん見たらわかるんだけど、でも結局のところは生き残っていかないんですよ、そういう会社は。
これはなんでなんですか。
まあほら、直接そのお客さんになんでこれ買ったんですかって聞いてるわけじゃないからわからないんだけれども、結果としては大して売り上げ落ちないんですよ、それによって。で多分期待したほどその戦略の会社売れないから撤退してったりするんですね。
なるほど。
これちょっと統計的な話じゃないけれども、僕がすごく覚えている話で言うと、最後の方は僕あの営業担当が関西だったんですよ。最後の方はいろいろ手放してって、その他の人に渡してって、最後は関西だったんですけど、まあ多分関東だと知らない人も多いかもしれないですけど、エディオンっていうのと、あと上信電機っていう会社で、はい、で上信電機で一回販売応援って言って、ちょっとこう売り場で店員さんが忙しい時に売る手伝いをしてたんですよね。結構関西のおばちゃんとかおっちゃんが来るわけですよ、はい、でそこで携帯も iPhone も売ってて、はい、であそこのカウンターで買ったんだけど次アクセサリーみたいな、はい、でこっちが案内するじゃないですか、はい、まあもちろんねメーカーの人間だから、あのお客さんがいろいろ見てる中でちょっといっぱいあって上がんないなみたいなことを言ってる中で言うと、はい、まあ自社の製品ね、いやこれはこういう特徴でこうでってこう話していくわけですよ、うん、でその中で僕はなんかやっぱり関西の人は特にこう安いものを買うのかなっていうイメージがあったので、松竹梅ぐらいの感じであった時にこちらがやっぱ一番あの値段としては安いんですよって言うんだけど、まあ僕がその日に接客した人たちの中の7割は一番高いのか、我々で言うとゴリラガラスっていうね、その iPhone の本体のカバー、本体にあるガラスと同じブランドのゴリラガラスっていうのが高いんですけど、まあ、安いので言うと1500、600円から2000円、3000円ぐらいのラインナップの3000円を買ってましたね。
なるほど。
だからなんかやっぱり、まあ、長く使おうと思ってるからっていうのかもしれないし、あと高いのはいいもんだっていう先入観というかね、はい、これはまあ心理学でもねありますけど、高いのはいいもんじゃないかっていうところで一番高いやつか、あ、まあ、逆に一番安いのがいいっていう人も結構いたけどね、
よくも2、3割なんですね。
そうだ、逆に中途半端が一番売りにくいです。
うん、そうですね、今の話聞いてると、
はい、
あ、もしかしたらその安いもの欲しい人はネットとかでも調べるんかもしれないですよね。そこのリアル店舗に買い物来てる時点の人がちょっとそういう人とかもあるんですかね。
まあアクセサリーぐらいでね、まあ、その洗濯機とか冷蔵庫とか、そういうのはやっぱりネットとの比較したりとか、競合近くの量販店もう1店舗行って、あの交渉したりしようってなるけど、アクセサリーごときでじゃあ上信電機のこのお店来て、これいいけどこれエディオン行ったらいくらかなみたいなのまで思わない、ね、だってめんどくさいもん。だって基本郊外店ってすぐ近くにいなかったりするんで、車でね10分20分行って、それでいて値段変わんなかったら意味ないしっていうのもあるし、まあ大体その場で買ってましたね。だけどまあ僕の発見としては大阪でも、あの一番高いのクレアみたいなの方が圧倒的に多かったっていうのがあったので、やっぱり値段だけではなく買ってるなっていうのはありますね。だからさっき言ったような競合が似たようなもので ちょっと安く隣に並べても大して売れないっていうのがありましたね。はい。で、ここまで話してきて、シェアっていうのでさっき話したんですけど、実はシェアにこだわりすぎないっていうのもポイントではあるんですよ。で、シェアって、まあ我々が言ってるシェアは、まあ大きく分けると2つあって、で、マーケット全体としてのシェア、これは POS と言ってね、お客さんが販売店で物を買うときにピッつってバーコードスキャンして買うじゃないですか。で、あれって実際にはまあカウントされてるんですよね。で、カウントされた情報をそのリサーチ会社が集計して、で、どこのメーカーのどういう製品をその何個売れた、だからこのメーカーのシェアはいくつみたいな形で出してるんですよね。で、これって実際実売シェアなんで、実際に消費者が買ったものなので、本当にまあいいんですよ。要はその販売店に出荷したら売上だからシェアじゃなくて、実際に売れたものなんですね。僕の理解ではビール会社のシェアってあれ出荷本数なんですよね。だから実際に売れてるかとは別なんですよね。だからシェアの集計の最後の方には卸の会社とかにめちゃくちゃ出荷して、シェアをちょっとこう上げとくみたいないうのがあるんですけど、まあそれと一緒で、まあ一緒ではないけど近くって、シェアだけ考えるのが良くない理由は、シェアってさっきの言った通り実売数をメーカーで全部合計して、そこで売上金額で測るんですよ。で、これ例えばですけど、1個の製品が1000本売れると、まあ仮に1円のものが1000個売れたら1000円なんですよね。で、極端なことを言うと1000種類1円の製品が1個ずつ売れても1000円じゃないですか。
そうですね。
そうするとシェアは同じってなるんですよ、うん、何が言いたいかっていうと、製品ラインナップを増やせば増やすほどシェア、一個も売れない製品をね、ってあんまないんですよ。実際あんま売れてないなっていうものでもゼロってほとんどないんですよ、うん、ちょっとは売れるんですよ、うん、だからそれをたくさん作れば実はシェアが上がるんですよ、うん、なのでシェアが上がったのとイコールビジネス上利益があるかは別の話なんです。
う
ん、
そうですね、
はい。もちろんシェアっていうのは一つの目安として低いよりはもちろん高い方がいいっていうのはあるんですけれども、ビジネス上で言うとラインナップをたくさん作れば作るほどシェアが上がっていくので、本当にいいかどうかはシェアだけでは測れない。うん、まあ、売り文句にはなりますよね。マーケットシェア1位ですってなって、うん、ね、最近なんか1位ビジネスみたいなのはありますけど、うん、実際にこれはもう我々の業界のこれで言うと、実際に実売シェアなんで、このブランドのトリニティの製品が毎週何個売れていくらだからっていう話になるんですよね。うん、ただここで僕が重要視した指標は2つあって、一つは SKU 割といって、何個の製品でその金額を稼いだのか、うん、これは少なければ少ないほどいいですよ。
そうですね。
まあ、さっきの例で言えば1個の製品が1000個売れた方が、1000種類作ったのが1個ずつ売れるより当然だけれども利益が出るわけですよね。
開発にもコストかかってるし、金型とか在庫も余りやすくなるし、
そう、だから売上金額のシェアの金額を SKU といって、製品の1種類ごと、これはカラーバリエーションがあればカラーが1個っていう形での SKU 割っていうのをする、これが販売効率になってくるかなというのと、平均単価、要は単価が高いもので同じシェアだった場合って販売数は減るんですよね、うん、当然ながら。 だ我々は販売数よりは販売金額、うん、要は少ないもので平均単価が高くって SKU も少ないもので同じシェアだったら勝ちだよねっていうね、うん、なんで単純なシェアは一つの目標にはなるとは思ってるんですけれども、これがビジネス上の利益かどうかでいうと別の話で、これをちゃんと見るためには出している SKU で割る、でさらに平均単価を見るっていうことが重要だよねと。でもう一個は販売店ごとの、シェアっていうのがあって、はい、例えばヨドバシカメラの中でのシェアみたいなところもあるので、はいはい、まあここはそのバイヤーとの交渉ごとに使いやすくなってくる。まあ我々のシェアが例えばヨドバシカメラでいくつだった場合、競合が例えば 2% 高いってなった時に、じゃあこの 2% を超える施策をやりましょう。で、2% 超えたら何かリベート的なのを、で、お返ししましょうみたいなこととか、こう展開のやり方を変えましょうとか、なんかサンプルを我々の多く置きたいですとか、まあメーカーによってはこうね、動画も置いて訴求をもっとしたいですみたいな時に使ったりするんですね。まあ、いずれにせよこうシェアは見るんだけどそれが全てじゃないっていうあたりで、まあちょっと冒頭にねシェアの話したんで、シェアが大きいから本当にいいかっていう、まあ例えばエレコムと我々で言うと圧倒的にエレコムの方が SKU 数多いんですよ。で平均単価は我々の方が高いんですよ。なんで iPhone のところでは1位をエレコムと争ってて我々が1位になったりしてるって言ってるのは実は金額ベースです。数量ベースで言うとエレコムの方が多い場合がほとんどですね。
うん、なるほど。
っていうことでシェアと言いつつ、一口に言いつつもまあいろんな見方があって、シェアが高いからビジネス上成り立ってるかはまた別ですよっていう話も、まあ、なかなかね、シェアが高ければいいんじゃないかって思う人もいるじゃないかなと思うんで、そこだけじゃないですよっていう話です。
だからこれ売上でも同じことが言えるかもしれないですよね。
そうだね。これもまあ売上ってやっぱり上げればいいってもんでもないあたりは僕らも気をつけていて、特に何度も言っちゃうんだけど在庫をやっぱり増やしたくないんですよ、僕としては。で、売り上げ上げるときってもちろん市場のニーズがあってお客さんが買ってるから足りなくなるから増やして供給して売り上げ上がるはもちろん OK なんだけれども、たまにあるのが、これは全然普通に量販店ビジネスってあると思うんだけど、普段500個ずつ買ってんのに今回1000個買うからちょっと安くしてで、まあ普通にあると思うんですよね、
うん、
でこれで売り上げ上げると良くない
し、利益率を下がっちゃいますもんね。
利益率下がるのもそうなんだけど、でも利益率下がっても売り上げがそれをカバーすればいいわけじゃないですか、うん、これ薄利多売ってそうじゃないですか、はい、値段下げてもその分3倍量が増えれば、うん、利益額は増えるよねってなるから。だけど我々の場合だと、例えばヤマハ電機がじゃあいつもね毎月1000個買ってんのをじゃあ1万個買うわっつって10倍の売り上げになるわってなるじゃないですか。もう絶対断ります。なんでかっていうと、結局それ例えば1月に発生したら2月3月4月5月にいらないだけなんですよ。
はいはいはいはい、
実需じゃないから、要は1万個の在庫を抱えるだけなんですよ向こうが、はい、でこっちはそうするとさっきお話しした通り、実売と在庫数を見ながら足りなくなる時期と必要数量を提案してやるので、生産を。なんでこういう本当に必要じゃないのに売り上げ上げちゃうと在庫がダブつくんですよ。だってさっき言った通り1000個しか毎月売れてないんだから、
うんうんうん、
1万個買ったら10ヶ月分ただ持つだけなんですよ、うん、 そうすると我々の計算では2月も3月も4月もつって、うん、10月までいらないんですよ、うん、彼らは我々の製品を、うん、さあ結果一緒じゃないですか。そうですね、なのにリベートなりそのね安くするっていう話になるわけだから、うん、意味ないんですよ。っていうので、まあ、売上だけ上げることは気をつけないといけないですね。だむしろ断る。
うーん、売上上がるのに。
そう。でそれが重要なんですよ。多分他のメーカーはそこに乗るんだと思うんですよね。で1営業だったらそれもいいじゃないですか。うん、俺の成績、うん、ね10倍になりましたっつってなるんでね。ただまあ長い目で見れば翌月急にリピートがなくなるっていうだけだし、翌々月もないっていうだけなんで、というですね感じで、まあシェアと、まあ、売上あたりは上がればいいってもんだけでもないというお話でしたと。最後に、はい、まあ、シュリンクするマーケットでお金のなる木です。でその中でさらに、まあ、シェアをちょっとずつ上げてってますっていうところはあるんですけれども、まあ最終的にはスマートフォンのアクセサリーっていうのはなくなっていく方向になると僕は思ってます、うん、はい、iPhone ももう少しすると20年、うん、この板状のデバイスを目で見て指で操作して何かをしていくのってそろそろ終わると思っていて、うん、そうすると、まあ、例えばで言えばね、最近よく出てるようなこうメガネ型、うん、とかなっていくと、うん、あの Apple Watch と iPhone ってアクセサリーの市場規模全然違うんですよ。あの母数の問題だけじゃなくって Apple Watch って落とさないから。
ああ、はいはいはいはい。
落とさないじゃないですか。だって腕にちゃんとバンドで留めてるから。だから落として割ったってあんま聞いたことないじゃないですか。でも iPhone はもちろん落として割る、うん、だからちゃんとケースつけよう、ガラス放しようってなるけれども、アプローチって落とさないから、まあ歩いててね、どっかにコツン立ててってなるけど、それほどその人々が心配してないんで、アクセサリー全然売れないんですよ。あの iPhone と比べれば。っていうのと同じように、まあメガネも落とすっつっちゃ落とすのかもしれないけれども、もしメガネ型に今後なってったら、メガネにフィルム貼ってる人、僕はまあ見たことない。
今のところ僕も見たことないですね。はい。普通のメガネってことですよね。
なんでかというと、基本落とさないから、はい。まあもちろん落として踏んだっていう人もいないくはないけど、ほとんどの場合落とさないじゃないですか。うん、だって引っ掛けてるから。ってなると、ケースいらないよねってなるし、うん。メガネにケースしてる人も見たことはないですよね。使ってない時にケースにしまうはわかるけれども、うん、メガネ落とすからケースつけてんだよねっていう人見たことないと思うし。うん、なんで、もしそうなってくるとケースや保護フィルムっていう市場がなくなるわけ
です。やばいじゃないですか。
はい。なのでそうするとさっきのシュリンクっていうレベルじゃない劇的な形で変わっていくと、うん、まあ、もちろん今まだそれが普及してないんで、普及してもそっからさらに入れ替わっていくまでにはかかるんで、まあ5年はかかるとは思うんですけど、うん、どんなに短くても、うん、なんでそれぐらいはもちろんあの大丈夫なんだけど、まあ、将来的にはこのケースや保護フィルム、保護ガラスビジネスっていうのは結構減っていく可能性はあるので、うん、まあ、その間に次のことをしなきゃっていうのが僕のまあ後半の頃のまあミッションで、新規のなんかものっていうのは僕が思いついたっていうものをいろいろ将来のためにやる。まあ実際アップルだってね、あの折りたたみが出るみたいな話も言ってて、折りたたみってやっぱりガラス貼れないですよ。
確かに。
割れちゃうから。で、基本ピクセルとかもそうだけど、フィルムしか貼れないし、推奨されてない場合の方が多いんですよ。やっぱりこう、閉じた時に異物があると壊れやすくなっちゃう。
逆に。
はい。なんでそうすると、フィルムビジネス、ガラスビジネス、うん、もしこう折りたたみが値段も安くなって普及してきたら困る、
うん、
とかねっていうのも含めて、まあ、見えてる中でもまあ予兆はあるので、うん、これからまあ今のトリニティがさらに次へ行くときにここら辺も予見したり、まあ、あとはそのデバイスが出てきてからねどんどんアジャストしていくっていうのも重要かなと思います、うん、まあそれが傭兵やボンやもう一人ズバ抜けたセールスの担当がいるので、まあ彼らであればキャッチアップして、 勝ち抜いていくのかなとは思ってはいます。
楽しみですね、
はい、というわけで長くなりましたが、ね、まあやっぱトリニティの20年弱やってきた、うん、あの構築してきた強みだから、うん、正直その20分30分以内の1回のポッドキャストのこの会話で終わるほど薄っぺらくはないじゃないですか。なんで会が分かれるのは申し訳ないんですけれども、ただね、上辺のことだけ語っても、うん、リアル経営ではないの で、ちょっとね時間取らせてもらっていろいろ語りましたが、うん、一旦このトリニティ成功のリアルという、回としてはもちろんこれ全部は話してないです、うん、正直言ってもっといろんなことがあります。ただまあざっくり大枠としては話したかなと思うし、リアルなところをお伝えできたかなと思いますので、というわけで、はい、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。楽しみです。来週さらに、
はい、今度また違う視点で、ね、はい、見ていきましょう。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。